ちは。横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。犬と人の架け橋でありたい私が、犬に関する様々なお話、大好きな旅の話、子どもたちの話などをマイペースにお届けしています。今月の5月27日19時45分から21時まで、犬の吠えを本気で考える3回目のセミナーを行います。あなたの吠えの対処法、それで合ってる？というテーマになります。どうぞお気軽にお問い合わせください。そしてですね、急なんですけれども、明日の5月16日木曜日ですね、午後4時16時頃から、久しぶりにね、犬のこと何でも聞いちゃおうライブを行いたいと思います。こちらはですね、この時間に限り、いつもであればメンバーさんしかお答えしないような内容であったり、有料級のアドバイスなどをねさせていただいている、ここの場であればどんな質問が来ても有料級のねお答えをするよというものになっているので、もし何か聞きたいことあるよという方は、ぜひこの時間にいらしていただければと思います。30分から40分程度の時間を予定しています。もし何かご質問があるわけではないよという場合であれば、私の方でテーマを設定してお話をしていきます。明日の5月16日木曜日午後4時から、なおちゃん先生に犬のこといろいろ聞いちゃおうライブ復活します。さて本題になります。本日はメンバーシップのメンバーさんから寄せられたご質問にお答えしていこうと思います。メンバーシップのメンバーさんから寄せられたご質問には、基本的にはメンバー限定公開やメンバー限定のライブでお答えしていますが、今回は皆さんにも聞いていただこうと思い一般公開としました。そのご質問とは、ドッグフィットネスに関する質問です。読ませていただきますね。ドッグフィットネスというものを見かけるようになりました。ドッグトレーナーさんの目線からはこういったものはどう思われますか？他にもヨガやマッサージ、ドッグヨガやね、ドッグマッサージなどについてのご意見を伺いたいです、ということでした。ご質問どうもありがとうございます。本当にね、助かります。これね、ドッグフィットネス、そしてドッグヨガやドッグマッサージなどについてのドッグトレーナーとしての意見を聞きたいというご質問なんですけれども、ドッグヨガやマッサージなどは明日のね、犬のことを何でも聞いちゃおうライブのテーマとして挙げていこうと思います。今回はドッグフィットネスについてちょっと取り上げていきたいと思います。皆さんはドッグフィットネスという言葉を聞いたことがありますでしょうか？これは数年前から犬の業界でもよく聞かれるようになった用語でした。端的に言えば、犬の心身の健康向上、健康維持を目的とした運動プログラムや運動施設そのもののことを指す言葉ということになるでしょう。昔々、人が食べるために生きることが精一杯だった頃、人々は日々必然的に体をよく動かしていました。特別筋トレやランニングマシン、ジョギングなどをしなくともね、日々の生活の中で適度な運動は十分だったわけですよね。今やいろんな科学技術のおかげで、人間の運動は実に身体的な運動というよりも脳内運動が多くなって、特に都市部では体は昔ほど動かさなくなってよかった反面、飽食と運動不足による障害は体と心の両方に負担をかけてしまって、それは時として命に関わる病へと発展するようになってきました。おそらく私たちの祖父母やひいおじいちゃんおばあちゃんが幼かった頃、フィットネスジムのような施設はなかったであろうし、まあその時代にできたとしてもなかなか流行ることは難しかったんじゃないかなと思います。そしてですね、現代においては最近はね、健康長寿を維持するためには適度な運動が必要である、必然であるということは人々の間で周知の事実となりましたね。店舗数を劇的に伸ばしている サブスク型のフィットネス施設が流行っているのはその表れかなと思います。そして人間界に起きるこの流れというのは確実にペットにも来るんですね。その流れというのは人間最古の友である動物、犬たちにもやってきたな。これは当然で必然の流れだろうなと、私はこのドッグフィットネス、ね、ドッグヨガなどが出てきた頃から思っていました。現代の犬たち、特に都市部の生活の犬たちは、まあ、少なくともとても広いと言える広さではない一部屋に閉じ込められて、1日数回、数十分から 1,2 時間程度のお散歩で、日常生活に大きな刺激があるわけでもなく、求められるのはひたすら貧困法制であることなんてことも少なくありません。本来人間よりも活動量、運動量が多い犬たちが人間よりも少ない運動量で過ごすことの弊害というのは意外と気がつかれていませんが、これは深刻なんですね。なぜならこの心身ともに動かせない活動が制限されているということは、吠え、噛みつき、いたずら、興奮などの行動問題のほか、肥満、筋力低下から人間と同じような慢性疾患などね、様々な疾患を引き起こすという、まあ、諸悪の根源のようになっていることがあるからなんです。そのため狭い範囲で人様に迷惑かけることなく楽しんで心身ともに犬たちの健康維持ができるとして注目されてきたのが、しつけ、トレーニング、ドッグ、スポーツ以外の新分野としてのドッグフィットネスになっていると私は感じています。そう、ドッグフィットネスとはまさしく、人間がジムに通うように犬のためのフィットネス施設や設備を使って犬たちの心身の健康を向上、維持するという目的なんです。もちろんそこに楽しみや飼い主さんと共に楽しむことも含まれます。実際犬のためのフィットネスジムや施設というのは年々その数を伸ばしているんですね。もちろん動物病院なんかでもリハビリの一環として使われることもあります。犬のためのジムって何よという方のために、どんなものがあるのか少しだけご紹介しましょう。ちなみにドッグフィットネスと一口に言ってもその内容は様々ですので、ご紹介の限りとは限りません。ドッグヨガやマッサージも加えてドッグフィットネスという内容にプログラムを含んでいる場合もあれば、バランスボールなどを使った運動のみをドッグフィットネスと名称で表している場合もあります。ここは厳密な定義というのがまだしっかり決まっているわけではないんですが、多くの場合には犬用のバランスボールやバランスボードを使った運動を指すことが多いようです。犬用のバランスボールというのは私も講習を受けたことがありますが、とても個人的にはね、有用なものだと思います。ただし人間用のバランスボールとは少し形状や強度が違いますので、これを聞いてね、よし、うちの犬にもバランスボールに乗せてみようと思って突然トライするというのはちょっと危険かなと思いますので、おやめください。人用のバランスボールを体験されたことのある方はご存知だと思いますが、このバランスボールを使った運動というのは筋力や柔軟性はもちろんのこと、いつもは使わないインナーマッスルの強化、バランス力、集中力をはじめメンタル、持久力などを養うことができると言われています。犬の場合にはまた複数のボールやボードを使うことでプロプリセオプション、こちらは固有受容感覚と言われるものなんですが、これを養うことができると言われています。この固有受容感覚、プロプリセオプションというものは空間認識と固有感覚の関係性を表す言葉で、自分の体と外界、外側にあるもの、空間であったりとかね、そういったものの位置関係を把握する能力なんですね。これは生き物が本来持っている能力、どんな生き物も持っている能力であって、自分の体を見たり身近にある対象物に触ることで自分の体がどうなっているのかというのを意識するんですね。小さい赤ちゃん、ね、なんかはこの固有 受容感覚、プロプリセオプションがないので、最初にね、自分の体、拳なんかを、手なんかをね、見た時に非常に不思議そうに見たりとかしますよね。だんだんと成長するに従って、この固有受容感覚というのは研ぎ澄まされていくんですけれども、これがですね、幼い頃から犬という生き物同士で触れ合うよりも人間との時間を多く過ごしてきた犬たちの中には自分の体の感覚というのがうまく捉えられないという犬がいることが知られるようになっているんですね。そのためにわざわざこういった運動をすることで自分の体がどうなっているのか、自分の体のちょっと外側にあるものがどうなっているのかというものを再認識する運動の一つとして、このドッグフィットネス、バランスボールを使ったドッグフィットネスというのは注目されている、そういった面もあります。さて、ここまででドッグフィットネスとは何か、その内容と意図する有用性が伝わったかと思いますが、それではこちらのドッグフィットネス、いいことばかりなのでしょうか。考えてみましょう。ここからが私の考えるドッグフィットネスへのご意見、質問回答という形になります。私個人の考えとしては、ドッグフィットネスは、その発生に至る考え方自体は動物福祉の点を踏まえても有用性がある、いいなと思っています。自分自身も自分の保育園、犬の保育園でね、そろそろこういったバランスボードやバランスボールを使った運動を導入していこうかなと思っている所存です。みことさんにもね、みことさんと一緒に講習を受けたことあるんですよね。都市部で生きる犬たちの慢性的な社会化不足、刺激不足、運動不足が犬たちの QOL を低下させていることは明らかなんですね。その解決法の一つとして、ドッグフィットネスをうまく取り入れることは、犬たちの健康維持、QOL、生活の向上の質、生活の質ですね、それを上げるためには良い手段ですし、飼い主さんと一緒に行うのであれば、飼い主さんと犬との密な時間ができるので、より愛着や信頼関係が深まるということも期待できます。では私が注意したいなと思っていることを最後にお伝えします。これはひとえに、もしドッグフィットネスを受ける、受講する、スタートするのであれば、誰に指導を受けるか、どういったシチュエーションで環境の中で指導を受けるか、このドッグフィットネスを行うかということによります。ドッグフィットネスを受ける目的を飼い主さんが忘れないこと、これが一番の問題かなと思います。犬の健康維持、 QOL の向上のためであったり、犬との良い時間、絆構築のため、おそらくそれは飼い主さんがドッグフィットネスに興味を抱かれる根本の目的ではないかなと思います。ですが、次はこの課題、じゃあ次はこっちの種目やってみましょう、もっと長くバランスボールやこの課題に取り組んでみましょう、今度はお友達と一緒にやってみましょう、など、もっと違うものをみんなと一緒に、など、目先のプログラムをクリアしていくということに集中してしまうと、肝心のワンコさんはしらけた顔、もしくは楽しく行っていない。なんならお教室や施設に行ってフィットネスを行うこと嫌がる、帰ってくると極端に疲れ切っている、そんな状態にならないことだけは注意をいただきたいと思います。人のジムであればね、今日は体調が悪いからちょっと休もうとか、今まで好きな先生と気の合うトレーナーさんと一緒にやってきたからいいんだけど、今度のトレーナーさんはちょっとあんまり自分のペースで進められないやなとか、今日はここまででいいやというね、そういった場合に、人のジムであれば自分で調整ができますけれど、犬はそれができないんですよね。飼い主さんの細やかな愛犬さんに対する気遣いが必要だと思います。愛犬さんの表情や行動、ね、疲れ度合い、集中力などを見て、決してワンコさんたちに無理をさせないこと、この見極めをするのは飼い主さんたちなんですね。またドッグフィットネスの業界はまあまあ新しいので、なかなかキャッチーな歌い文句で宣伝や営業をされている場合もあります。ここまではやるけれど、ここからはうちの子には不要ですというような 判断力を持つこともワンちゃんの性格や特性によっては大切、必要なのかなと思います。例えば私が受けた講習会なんかは数頭のねワンちゃんと一緒に行うものだったんですけれども、うちの美琴さんはいざ知らずやっぱり他の犬の方が気になって集中ができないというワンちゃんも確かにいました。そういった場合にはね、例えば同じ講習を受けるにしても1対1のものにするとか、そういった判断をするのは飼い主さんになると思います。多くの場合ドッグフィットネス専門のトレーナーがついて飼い主さんと一緒にフィットネスを行ったりグループで行ったり、場合によってはトレーナーのみが犬のフィットネスに付き添いプログラムを遂行する場合もあります。フィットネスの内容もですね、バランスボールやバランスボードだけではなくてハイドロセラピーやドレッドミルなんかもあるところもありますね。その場合にはそのトレーナーさんとの相性や場所、ね、グループとの相性、その方の大切にされている犬やお仕事へのポリシーにしっかり同意できる方、場所を選ばれることがいいと思います。大きな施設だと担当のトレーナーさんが決まっているというよりは曜日や日時、プログラムごとに先生やトレーナーさんが変わったりすることもあります。そしてもちろんですが特別なトレーニングになりますので基礎的な犬のトレーニング経験のある方、もちろん犬への経験値の高い方の方が私は安心だと思いますよ。本来犬たちが必要な精神的肉体的活動量を満たしていれば特別な施設や設備の中でのスペシャルトレーニングは必須ではないとは私は思います。あくまでも私は非日常体験やプラスアルファのファン楽しみや、まあ、サプリメント的な取り組みとしてドッグフィットネスをお考えいただき、日々のお食事やお散歩、頭と体の運動としての飼い主さんとの遊びやコミュニケーション、エクササイズやトレーニングなどをしっかり行っていただく、その上でこういったスペシャルなトリーツ的な感じのねサプリメント的な要素を取り入れていただけるといいなと考えています。逆に言えばですね、うちの子はお散歩には行かないので代わりにドッグフィットネスを利用しようと思いますとか、しつけやトレーニングは難しそうだけどフィットネスは楽しそうとか、平日も土曜日も日もね一緒にいられる時間が少ないからトレーナーが付きっきりで行ってくれるドッグフィットネスなら人とも遊べて運動もできてちょうどいいななどの安易な考えだけで取り入れるのはちょっとだと思います。散歩やトレーニングや、まあ、エクササイズといったもの、人と過ごす時間というものは飼い主さんとね過ごす時間ということは犬たちにとって運動や行動面の安定だけを目的とするものじゃないからなんですよね。いかがでしたでしょうか。ドッグフィットネスへの私への個人の考え方をお話しいたしました。それでは明日の午後4時頃ですね、16時頃なおちゃん先生に犬のこといろいろ聞いちゃおうライブでお待ちしております。もしご質問やご意見などがないようであればこのね続きですね、ではドッグヨガやドッグマッサージについてはどう考えているのかというテーマでお話をしていこうと思います。最後まで聞いていただきありがとうございました。